ね、えというわけでね、今ちょうどカンコレをね、イベントが竹縄じゃねえな、もうほぼ終わりかけてる頃ですよ。あと何日かで終わっちゃうんですけど、うん、まあおかげさんで今回もなんとか新刊ムス実装されたのは4人とも全部入手しまして、うん、でイベント自体も全部高作戦で完走いたしまして、無事に
もう全てのキャラを持ってるの？
うん、少なくとも1人ずつは持ってますよ。
すごいな、
コンプ状態を。
うちは今本当に体育館にすし詰め状態だから。いや98席いたからな。
ああ、丸さんとこはね。
うん。
ああ。丸さんとこは、うん、まあ後からね、話しますけど、デフォルトの100人の枠でやってるっていう。
うん。
で、しかもイベントに参加するときはね、5席の空きを作らないとね、できないんで。
そろそろちょっとあれですかね、大リストラを刊行した方がいいんですかね。
まあ、ね。うちは昨日サクッと枠を、1個増やしましたよ、10人分。
1000円で10人だっけ？
1000 円で10人ですね。1人100円って考えりゃそんな高くないじゃないですか。
まあでもなんか僕のプレイの今のあれだとほとんどやってないですからね。たまにちょっと顔出すぐらいでね。お疲れ様でした。イベントお疲れ様でした。
まあイベントをどうやって攻略したかとか、まあその辺の詳細はね、個人ブログの猫洋館出張所の方にかなり詳しく書いてきましたんで、
うん、そうだね、すごい長文だね。
そんな書く必要あったのかみたいなところまで、ね、うん、まあそんなこんなで、今とりあえずね、我が鎮守府にも平和が訪れたので、新しく手に入れた冠をぼちぼち育てながらやっておりますが、
うん、
でまあざっと今回のイベントどうだったのってあれで言うと、まあ今回中規模って言われてて、まあ中規模って言われて中規模だったら試しがないというかですね。でね、4面と5面 E4 と E5 がすごい面倒くさいんですよ。ギミックを外すと敵が弱体化するとかですね。まあ E5 に至ってはまずスタート地点を縮めないと話にならんっていうのがあって、まずそこからやらなきゃいけないんですよ。ですごい手順がかかるから、一回その簡単な面でその掘りをやってからまたもう一回それをやりに行くのかって言ったらめんどくさくなっちゃって、でもう最初から一番難しい項でやって出りゃいいかぐらいな感じでやってたら、まあ攻略中には出なかったんですけど、終わってから掘りに行ったらまあ割と何回かで出たんで、まあ俺としてはすごいラッキーだったんですけど、まあ、出ない人は出ないみたいなんで、まあ一概には言えないが、確率上がってんじゃねえかなとはちょっと思いましたよね。周りでも意外とスルッと出たっていう報告が多かったんで、でもうとにかくね、 E4 が壁だったんですよ今回。 E4 が突破できなくて苦しんでる程度はネット上ではもうかなり見かけたんで、で僕はもう最初からこれ苦労するの分かってたから、その苦労をした提督の辿ったそのこれを試したみたいで、最終的にこれに行き着いたみたいなのを参考にして、じゃあこれで行くかっつって、最初からかなり重めの編成で行ったんですよ。大和型を投入してとか、もうとにかくヘルシー剤は気にしない、糸目はつけないみたいな。でそしたらね、割と普段とあんまり変わらないぐらいであっさり解いちゃったんで、うん、それはもう助かったっていう。ただもうなんかその試行錯誤してた人が何十回、40回とか50回とか試行錯誤してて、でネットを見てるとね、100回とか200回とか行ってもクリアできないみたいな人もいるんで、だそういう意味では、まあ、20回以内でクリアしちゃったんで、だいぶラッキーだったなと思いますよ。
みんながそうイベントをやってる間さ、
うん、
うちはさ平和な基地の状態でね、遠征とか何にもやってないから生活保護がもらえなくて部屋の模様替えが全然できないんですけど。いや、もうとうとう出撃できなくなっちゃったじゃん、もう。うちの基地に乾物がぎゅうぎゅう詰めで、もう。
ああ、うん。ああ、そうなんですよ。だから、丸さんが、先日何日か前に、イベントの解き方を、まあ、教えてくれ、みたいな連絡をされてきたじゃないですか。
うん、そう。で、うちの、基地は平和が訪れたってことだったんだけどね。今回、ツイッターとかでよく皆さんがイラスト描いてるね、鹿島さん、鹿島さんでいいんだっけ、
ローソンのクルーの格好をして、この間あのアイテムとかはねすごい大人気だったんですよね。
あの、うん、あれがドロップするって聞いたから、じゃあうちのね、こうなんつうかもう平和になった基地にもちょっとお迎えするかなっつって始めたのがきっかけなんでね今回。
いやもう皆さん聞いてくださいよ、この人むちゃくちゃなんていうのかラッキーというか、なんでこんなところで運を使ってるんだろうっていう。いや E1 をやろうっていうね、その相談を受けたんで、うん、で装備とかをこうですああですっつって整えて、じゃあ行きましょうかっつって行ったわけですよ、うん、でまあすんなりと行ってですね、まあ一番簡単な兵の難易度で行ったんですけど、うんうん、一番最初のボス到達、まあもう本当に一番最初の出撃でボスまで行って、で、うん、完全勝利したわけですよ、うん、でそしたらもうポロッと出てきましたもんね。
1回目
で鹿島が
出て1回目に出てきて任務完了ですよ、もうおしまい。
あるこんなことっていう。いや、みんな出ない
あれ。イージーでやるとレア度が少なかったりするの？あ、レアなキャラが出なかったり
する。出にくいんですけど、ただ完全勝利すると多分ね、その辺の確率は若干上がるんじゃないかと俺は睨んでますけどね。ただそれにしても一発で出ないよ、普通。
ボスキャラに勝ったら鹿島さんが必ずもらえるってわけじゃない
わけじゃないです。
はあ。
だからみんなフォローのに多分苦労してると思いますけどね。いやー、で、僕はだから単純にそのね、あれが目的でやるなんて全然聞いてなくて、単純にそのちょっと参加してみようかなって気になったのかなと思って、で、アドバイスして、それだったらあれじゃないですか、輸送ゲージが破壊できなくても、
うん。そうだよ、まだいっぱい残ってるよ、輸
送。そう、だから敵をやっつけさえすればいいわけじゃないですか。そしたらそっちに特化した装備させればよかったんですよね、単純に。
あ、そういうこと
も、うん、だ僕はゲージ破壊が目的だと思ったから、ゲージ破壊の方にも配慮したその装備にしたんですけど、そんな必要は実はなかったんですよ、うん、何度だって行ってボスを S 勝利すればいいだけだから、あのドロップ感が目当てなら、
うん、
だからそれをだから全然実は聞いてなかったんですよ、目的を、
うんうん、
で行ってポロッと鹿島さんが出てきた時に、まあもうなんか任務完了とか言いながら、何言ってんだこの人っていう。
まああとなんだ、ね、あのおっぱいがでかい、あの、
はい、
白髪の空母みたいな人、
ウンディ、
あの人、
はい、
名前が分かんないけど、あの人も欲しかったけど、もううちの基地はもうあの人員がもうこれ以上もう今ぎゅうぎゅう詰めなんで、
うん、まあ丸さんの母校の拡張にでね、課金をしてないので100席、うん、もうデフォルトの100席でやっているんですけど、あのイベントに参加するためには5席の空白を開けとかないといけないんですよね。で、うん、まあ鹿島さんができちゃってロックしたから、もう出撃すらできない状態になってる。
今96席だよね。あれじゃないですか、演習はできるんじゃないかな。
うん、あの他のことはいろいろできるんですよ。一般の海域だったら別に満杯でも出撃できますから、うん、まあできるのはできるんですけど、でなんか前にも丸さん大淀さんとかあの辺を目標にしてなんかイベントにやってなかったりしたっけ。
大淀さんとあのアイテム屋さんにいる女の子、
明石ですか。
確か
あれも守備よく手に入れてますよね。そんな苦労してないんじゃないですか、わかんないけど。
だね、でも一発じゃないと思いますけどね。
あ、
今回は本当に一発だったな、ひょろって出たな。
いや
あって感じで出たけど、
そんな幸運なことめったないですよ。うん、目的の感がね、一発で出てくるっていうのは。
あれじゃないの、こう、ゲームに参加しているカウントと、この、間と時間みたいなやつを記録してて、めったにやらない人には、こう、ポッと出るようになってんじゃないの。
ど
うじゃないと、こう、プレイをし続けてる記録が、みたいな。
逆に言うとそうですよね。ずっとプレイしてる人の方が不公平ですよ、そこ。いや、でも、僕も今回は、山風E2 の兵で、やろうと思ったら、一発目で出たんですよ、丸さんと同じで。
うん、
最初の出撃で、ポロッと出ちゃって、もう俺はもう、最悪百何十周とか覚悟してたから、えとか思って、自分でも。
いや、じゃあ、やっぱりあれじゃないですか、アクティブユーザーが思ったより減ってて、結構確率高めにしてんじゃないの？
あのね、それは感じます。あの、今回はね、みんな周りでも、一発じゃないにしろ、あの、攻略中に出したとか、その、うん、兵で掘り始めたらあっさり何周目かで出たみたいな声は割と聞きます。まあもちろんネットの方では出ねえ出ねえっていう人も当然いるわけで、まあ出るときは出るし出ないときは出ないっていう感じですよね。うん、
あれやる人って あの装備とかどういう風に最初考えて出撃するの、ね、僕がやった時だって全然わかんないから、うん、なんだか僕は特にねあの武器のあれが全然わかんないからさ、うん、もうなんだかわけわかんないもん積んでいって、うん、あの真っ赤かになって帰ってきて2つしかないペットをたらい回しにしてるけどな。
あの僕なんかはまあヌルゲーマーなのでだいたいね、先行して解いてくれる人がこういう装備に結局落ち着きましたっていう結果をこう、こっちにフィードバックしてきて、まあ自分なりのね、あの、持ってる装備と持ってない装備とかいろいろありますから、あとカブスのレベルとか。うんうん、なんで、それを見て、あの敵がこうだから、じゃあこういう風な装備で行こうっていうのを最終的に、あの、微調整しながらやっていくんですけど、あの、最初に突っ込んでいく人は偉いですよね、ほんとね。敵にどんな編成のあれが出てくるか分かんないから本当に様子見しつつあこういう敵が出てくるんだったらこういう装備にしなきゃっていうのを逆算してその帰ってくるたびに真っ赤かになりつつやっていくんだと思いますけど。
いやなんかだってこっちはねそのマイラさんにこうこれを搭載した方がいいって説明を受けて今回のイベントやったからさらって、うん、最後まで行ったけどさ、本当にもう飛行機の種類とか全然分かんないから一番レベル高そうなやつとりあえず作るみたいな。
いやほんとカンコレはねずっとやってないやってでウィキとか見てその情報をこう地球一頭の中に入れてでしかも自分で考えないと理解できないゲームなのでなかなかそのとっつきにくいですよね。で僕らなんか3年やってるわけじゃないですか。だから新しいそのシステムが投入された時にそれをその都度あ今回こういう風になったのねつって理解していけばいいけど初めて今カンコレ始めますっていう人がこのシステムを全部頭の中に入れるのかって言ったらこれなかなか大変だと思いますよね。
いやだからあの武装を変更するときにさ、こうイベントに適した武装を選択したら女の子が喜ぶとかだったらいいんだけど何なんかめちゃくちゃな装備したってあの人たち喜ぶじゃんこれが欲しかったんだみたいなこと言うからさ
そうですね
もう全部おにぎりとか積んだってそうでしょうよドラム缶
これならいけそうとか言います
ドラム缶で特攻してもうすぐ幕下ですよ
まあでも今回の E1 はクリアするのにドラム缶とかダイハツとかをね装備した方がクリアが近道になるんですよね。ただあの兵だからあれ完全勝利できましたけどなかなか勝てねえんですよこうだと、うん、でこうでいけた装備だったら兵では十分通用するから丸さんにはほぼその真似をさせた感じなんですけど、うんうん、で丸さんの場合結局あの E2 とかそれ以降の難しい海域までは絶対行かないだろうから、うん、まあ E1 だけクリアできればいいやっていうところでもう例えば丸さんのところの各地区間で一番レベルの高い浜風とか雪風とかあたりはもう完全に E1 から投入しちゃっていいやっていうのは分かってるからそういう意味ではね楽ですよね。
僕は E1 もクリアしてないわけでしょ。
うん、まだクリアしてないですよね。
じゃああの任務は何なんだ、途中でやめちゃってるってことか。
まあでもそういう提督もいるでしょうよ。例えば E4 とかに難しいところによし挑戦してみようっつってやってみてでもクリアできなくて資源が枯渇してで時間切れになっちゃうっていうパターンはよくありますからね。
だって始める前にあの大淀さんがすんげえ長々とね、
はいはいはい、
今回の作戦の説明みたいなのやったけど結局そんなのは途中でやめちゃって新しい女の子をこう手に入れて帰ってきてニッコニコして帰ってきて終わりっていうでもうやらないっていう、う
ん、まあそれもねプレイスタイルの一つですから。
ちなみに E2 に行くと何があるんですか。
E2 をクリアするとコマンダンテストかという娘が自動的に手に入ります。
もうあれだね、なかなか手に入らないで皆さんねあのツイッターとかでもイラスト描かないですから。
うん、それもありますよね。だから適度にストレスかけてそれで最終的にはみんな手に入るっていう方がいいですよねやっぱり。ただカンコレはあれですよ、お金の力でガチャを回して出すっていうのとはまたちょっと違うじゃないですかゲームとしては。うん、だからもうなんだろう、出るまでに例えば5万10万とかでもつぎ込まなきゃいけないとかなったら俺もやらないですよこのゲーム。
5万10万つぎ込んだら出るっていうんだったらやるんじゃない。
ストレスはかかるけどただでガチャが回せるますからね一応ね。だそういう意味では他のゲームに比べれば全然ぬるい方なんだとは思いますけど。でまあちょっとねその装備をこうこれこれこうですっていうのをスカイプの画面共有とかで見せてもらいながらお手伝いをしたわけなんですけど、まあその時にちょっと気になったのはですね、まあ、マルツさんはあのデフォルトのその100席の枠でずっとやってる で、うん、まあ、当然新しい看板娘が出てきた時に枠がこう結構ギチギチになってるので、で今は実装されてる看板娘がもう180超えてるはずなんで、でその100内に収まってるってことは、まあ、約80人ぐらいはリストラされてるっていう、まあ、もちろん見たことない看板娘の方が大多数でしょうけど、オーバー気味になって、その溢れたカムスっていうのは、泣く泣く解体してるっていうことになるわけですよね。
ね始めた頃にね、生意気な口聞いたやつはね、遠慮なく肉団子にしてたような気がする。
いや、僕、生意気な口を聞く子が割と好きなんでね、中波とかね、例えば霞だったりとかね、いろいろいるじゃないですか。結構こう、きつい口調で言ってくる子たちが。ああいうのは割と好きなんですけど、丸さんは逆ですか？でも、あれでしょ？この間
も、ね。でもうち、マヤとかがすごい上の方にいますけど。
マヤさんはだって、下位2にすると、ビジュアルもまあ良くなりますけど、すごい能力高いですからね。特にあの、対空関連でね。
お子様をあと割と肉団子にしてたかな。
肉団子、丸さんが何を肉団子なんて言ってるのかっていうのは、まあ、あの、前の、第何だか一回だか忘れましたけど、カンコレ会を聞いていただければわかりますね。
近代化改修の解釈のね。そうですね、僕の解釈は肉団子って、
前に遡って聞いていただければ。
あれ、みんなの、あの、近代化改修の解釈をちょっと知りたいんだけどね。みんなどういうふうに思ってんだろうな、あれ。建造とかさ。
というわけで、まあ、何が言いたいかというと、駆逐艦なんかは残ってるのとリストラされてるのが、まあ、いるわけじゃないですか。
で、例えばね、リストラされてるのはもう分かんないよ、いないから。
まあ、そうなんですけど、残ってる艦娘はなんで残したのっていうところがちょっと興味が湧いたわけですよ。で、今回はそれをちょっと探っていこうじゃないかっていう趣旨で、ね、やってみようという。
何、駆逐艦、は
い、まあ、だけじゃないんで、そうですね。つったら、まあ、リスト見せてもらいながら、これはなんで残したんですかみたいな話をちょっと聞いていこうかなっていう。
じゃあ、画面共有を。うん、
はい。起きましたね。まあ、今、あの、丸さんのところの画面が、うちに映ってるわけですが、雪風が。
うん。うん。うん、なんか、まあ、イベントのまんま、した、やった時のまんまですけどね。変えますか。新しい子に。何でしたっけ、鹿島か。この子は結構なんか声が明るい感じなんだな。うん、あ、何がみんなの心を、ハートをキャッチしたの？
まあ練習館で可愛い女教師みたいな、そういうノリですよね。
で、この子なんかメガネの人いたじゃん。あっちの方がなんか女教師っぽい
じゃ
ん。
そうそう、なんか着てる服一緒じゃないですか。一緒っていうか、同じ系統で。
メガネの人はうちいませんので
。で、まあビジュアルと、なんか、こう優しく手取り足取り教えてくれそうな感じが、まあ、受けたんじゃないですかね。
ああ、ほら、で、やっぱりあれですよ。こう、ね、オタクの人たちが今、高年齢化して今、要介護になってこう、ね、何かをやってくれる人、
ね、そうですね。まあ、それとちょっと、一見、こう、きつそうな、まあ、目とかね、ちょっと釣り目気味なので、きつそうな感じなんだけど、柔らかなラインで描かれていて、で、まあ、さっき、マラさんも言ってましたけど、声を聞くと、まあ、これはこれで可愛いっていうところで、うん、まあ、一気に人気に火がついたって感じなんでしょうね。
ほー。腹黒キャラかと思ってた。
最初の印象と、実際に見た時のイメージってまたちょっと変わりますから。いや、まあ、いいんじゃないですか、鹿島。とりあえずこの子目当てでっていう。でね、まあ、無事ゲットされておめでとうございますって話なんですけどいやすげえな本当に。はい、というわけで、じゃあ上からいきましょうか。と、まあ、一番上にレベル90で、いるのが浜風ですね。うん、まあ、浜風はね、同人誌界隈ではかなり人気ありますよね。年齢というかあれは幼いんだけどおっぱい大きいですからね。
うん、
かなりこう人気ですよね。これはビジュアル的な好みの問題なんですか？
おっぱいが大きいからです。
素晴らしいですね。はい。と、レベル87で2番手につけているのがシグレ。
会議員なんですね。特にこの辺は理由がなくあれじゃないのかな。
シグレと
ヴェールの会議のなって絵が変わるっていうんで。
そうですね。
うん、
シグレヴェールの絵あたりは。攻略上、まあ、戦略上重要な なんでしょうね、イベントの時にじゃあ駆逐艦誰連れていくって言った時に、まあ、割とこう選ばれる確率の高い能力の高いカモスですから、うん、まあ、シグレベールの島風、夕立、雪風あたりはそういう理由なのかなっていう。
これはなんだ、
牛尾ですね。
牛尾会に
牛尾もおっぱいですか。
はあ、どうだろうね。でもレベル60とかこの辺はもうあれじゃないですかね、うん、たまたま使ってて上がってった人たちが多いような気が。
それでもレベル60って雪風と牛尾しかいないですからね。で吹雪がそれに続いて、まあ、第8位なんですけど、初期艦が吹雪ですか。
そうだね。
あ、うん、じゃあまあこの位置にいるのもな
この人は絵が変わるにはレベルいくつになったら変わるの。
吹雪はねレベル70まで上げないとダメですね。
結構先だな人たち。
あとは知らぬいかげろう根の日、
もっと Z1 が早く来てくれてたら Z1 はもっと上に行ってるよ。
うん、 Z1 はこれでも潜水艦のあの遠征とかを48時間とかやんなきゃいけなかったんじゃないですか。これ結構大変だったはずですけど。
手に入れるのに、
うん、
そんなめんどくさいのかこれ
だったはず。
じゃあ頑張ったんじゃないですか。
まあこの子手に入れないと他のビスマルクとか出ないですもんね、建造で出すと。
ビスマルク、
あれじゃねえや、ビス、あ、そうですよね、ビスマルク建造で出すもん、出すんですもんね。で G3 もいるじゃないですか、マックス。
結構これ来んの遅かったな、ゼータさんは。
そう、マックスも建造ですよね、これ。
建造なの？
レーベを機関にして建造で出したんでしょ？確か。雨つかぜも結構上にいるじゃないですか。まあ、上っつっても真ん中ぐらいか。巻雲、雨つかぜ、レーベ、村雲、初春、村雨、舞風、さみだれ、鈴風、白露、夕雲。この夕雲以下はまだ回になってないですね。20、もうレベル23ぐらいか。
この辺はもうあれじゃないですか、もう全然育ててないんじゃないですか。もうすでに平和が訪れた後に来てるんじゃないの、レベル1とか。
逆に言うとあれですよね、一番下のレベル1で清下、春雨、長波、秋雲あたりが一番下にいるんですけど、この子たちを切らない理由は。
え、レアっぽいからじゃないの。
レアっぽいから、それだけ。清志も可愛いですよ。
清志もってどういうの、これか。
うん、清志もはね、早く戦艦になりたいっていうタイプの子なの で
髪長いね、
すごい末っ子感が出てていいですよ。清志もと長波はなんか髪がちょっと特殊なツートーンですよね。
あ、
長波は黒髪っぽいんですけど内側がピンク色、清島は黒と。
もう駆逐艦ばっかりで、駆逐艦ってなんかもうあれじゃないですかね。どれも一緒つうのか。
特にスキル残してるのは、ビジュアルが例えば好みだとか、そういうキャラが好きで残してるっていうのはいるんですか。
Z1、
ああいいですよね。
いやでもまあ上の方は基本的には、
うん、
うちはもうメインが従順なんで。
ああ従順艦隊はまあこの間も話題出ましたけど、衣笠さんがまず一番ですよね。
おにぎり持ってますね。
おにぎりって作動したとこ見たことあります？
なんかビジュアルが出んの？
うん、勝手に食うときもあります。あ、海域に出撃させてて、で戦闘が始まったときに勝手に食っちゃうときがあって、あとはボスにたどり着くときに食ってもいいですかっていうのを聞いてくるときがあるので、そのときに許可ってやると食べますね。
でも勝手に食うときもあった。
勝手に食うときもある。たまに勝手に食うときもある。
まあなんかね、そのイベントをやるときにこの缶とこの缶がないとダメみたいなやつとか全然知らないでね、
うん、
ずっと最初の頃やってたから、ちょっとね、うん、戦艦とかだとさ燃費悪そうだしさ、
いやいや、
従順ってちょうどいいかなと思って、従順ばっかり使ってた。駆逐艦だとちょっと弱いかなとかね、そんなような印象で。
従順がまあ数えてみると、全体のまあ約3分の2ぐらいがレベル90以上あるっていう感じですかね。大体なんか粒揃ってる感じですよね。で、キヌガサ、フルタカ、マヤ、
青。モガミって従順扱いなのか。
従順系って言った場合は、モガミとか熊野とかも含みますけど、航空巡洋艦のカテゴリーですよね。 青葉、過去、高尾、町会、熊野、愛宕、最上、筒井、三久保で羽黒か、
うん
うん、戦艦は日向がいっちゃったのか
なんでだろう。
日向、霧島、伊勢、比叡、金剛、春菜、陸奥、不走、中戸
でも、まあ、あのね、うちのこの基地のさ、
うん、
どのあれもなんだろうな、全体的にレベルの一番上にいるやつってね、あの偏差値が低そうな感じなんだよ。
そうですか。
衣笠さんはともかくさ、なんかちょっとステータスが体力寄りのやつが多いよね。
まあ日向さんなんかはよくね、随分ネタでネットなんかは楽しまれてるようですから。
まさか日向が1位。
いやでも大和も武蔵もいますからね。やってそんなやってない割には大和武蔵いる、大したもんだと思いますけど。あー、空母は巡洋がトップなのか、レベル92で、赤毛さん、総流、飛龍で、龍城が78か。
この辺もあれじゃないかな、なんだかのイベントで空母を使わなきゃいけないみたいな話がなんだかあった時に空母をたらい回して使ったらこの上に上がってきたっていうだけで、愛着度はあんまりこの順位関係ない気がする。
まあ赤木さんとかなんかそうですよね。あの最初に任務で手に入るから、でまあ出撃させりゃ強いから、まあ普通に上がっていくじゃないですか、レベル。だからうちも赤木さんはね、普通にレベル高いですからね。でも丸さんね、そんなにやってないはずなのにね、なんで大砲までいるんですかっていう。
あ、
普通に大型建造でね、しれっと大砲とか出してるからすごいよな。
大砲って文金さんのようなやつだっけ。
そうです。
あ、なんかあれでしょ、ビデオテープみたいなの持ってるやつ。
そうそうそうそうそう。
これはレアキャラなんですか。
いや超レアですよ。大砲を出すのはだって大型建造やらないと絶対出てこないんで。
へえ。
だもうみんな大型建造で、例えばヤマトだったり大砲だったりとかっていうのが出ないっつってずっと苦しんでる人いますから。
あ、
それを考えるとね、もうしれっと大砲持ってるってすげえよっていう話ですけど、
ね。まあ、もうね、資材はともかくあの大型建造できないんで、もう
見たところあれですね、開発資材が20しかないっていう状態なんで
働いてねえですからね。
あ、
任務しろよってことな
ん
か、
うん、ちょっと後でなんか片付けられる任務をいくつか片付けましょうよ。
はあ、
うん。
で、秋津丸も好きだったんだけど、秋津丸はちょっと使いどころが分かんなくてレベル上がんなくなっちゃったな。
秋津丸はイベントに参加してると意外と出番多かったりするんですよ。今回はあんまり関係ないみたいですけど。
秋津丸と大淀とあのアイテム屋さんの子は、まあ、大淀さんともかくアイテム屋の子もちょっと使い道がよく分かんなくてレベル上がんないな。
アイテム屋の子はあれは頑張ってあの演習とかでレベル上げるんですよ。
う
ん、うん、で、え、明石って下位になってます？うん、あ、下位になってるのか。じゃあ全然問題ないかな。秋津丸はね、あの後でちょっと1号やってみませんか。まだゲージ破壊したことないでしょ。
うん、
うん、1号。
いやほら、だってあのもう出れねえんだって。
あ、いやだ、1号は大丈夫ですよ。出れます、出れます。まあそれは
96席でも
出ます、出ます。あの別に満杯になってても出れますよ。出るだけ、あの1号はやれます。あの通常会期なんで、イベントに出るときに5席空きがないとダメなんですよ。イベント以外だったら全然 OK です。
ドロップもするの？
ドロップは4席空きがあるからいけますよ。
そういうことか。
うん、でその1号に行くときに4隻編成で行かないといけないんですけど、
うん、
駆逐とあと先制対戦ができる、まあ、軽巡を1隻ずつ入れて、まあ、それは誰でもいいんですけど、残りの2隻の枠を、1個は航空戦艦、まあ、例えば丸さんとかだったら日向とかでもいいですけど、日向、伊勢、あとは不走と山城、
うん、
このうちのどれか誰か連れていけばいいんですけど、それともう一個の枠を俺は、軽空母じゃなくて秋津丸にしてるんですよ。その秋津丸をとにかく1号を毎日少なくとも1回は行くんで、その1号だけで秋津丸と結婚かっこかりまで行きましたから
ああそうかもね。重婚しまくってもんね。
重婚しまくってますね。うちは、まあ、この今見えてるメンツだと春菜、 とアキスとレーベは結婚かっこかりしてますね。
へえ、レーベって Z1？
そう。
こんな幼いこと。こんなこと結婚してるってやばいんじゃないですか。
かっこ仮ですか。
かっこ仮ってなお始末が悪い感じするけどな。あれですか、席は入れねえよってこと？逆、席だけ入れてるってこと？
もうハーレム状態ですからね。
ね、ほんとだよね。
いや、うちはだって駆逐艦は何席？
駆逐艦はあれじゃないですかね。浜風以外と結婚するのは犯罪なんじゃないですか、ね、
浜風だったらあったりでしょ。何言ってんだこの人って。おっぱい大きければいいのかっていう話ですけど。ああ、そんなこと言ったら俺、丸言うとも結婚かっこかりしてますからね。
はあ、もう通報案件ですよ。丸湯で100とか行くんだ、レベル。
うん。なんかコツコツ使ってたら、行きましたよ。この子、もう、とにかく、やられたらすぐ大破しちゃうので、やばいんですけど、気管に据えとくと、意外とダメージ受けないんですよ。だから、カレー用とかのね、カレクルってよく言いますけど、任務をやるときに、気管に据えて潜水艦で出撃してって、で、やってたら、なんかいつの間にか、そこまで行きましたよ。
すごいな、もう、マイラゲン提督は、もう、マイラゲン王国になってるな、もう。
うちはだって、駆逐艦と7隻結婚格好で狩りしてますもん。
はぁ、あ。
まあ、トップ3が雪風とレーベと鈴風なんですけどね。まあ、鈴風もあれですよ、テアンデーみたいな感じのね、元気のいい子ですけどね。まあ、ベラン名みたいな感じで言うと、丸さんのところにもいますけど、谷風とかもそうです。その類ですよね。
名前を言われても姿形がよくわからんな。
いや、自分でもすごいと思うんですけどね、日本のまあ、駆逐艦とか、まあ、戦艦とかの辺も含めても相当艦艇の数があるじゃないですか。艦これやる前までって、それこそこの艦がどういうその戦歴で、ね、どういう運命をたどったかなんて、あんまりこう結びつかないんですよね、名前と。まあ、雪風ぐらいならともかく。うん、でも最近艦これをやることによって、その艦艇のアイコンができるじゃないですか、脳の中に。
船と全然一致しませんけど、
うん、でも、で、結局、史実とかを見たときに、この船がこういう運命をたどったんだっていうと、脳の中にその艦娘のイメージが浮かぶから、それと紐づくんですよ。
浮かぶか？艦これ見てから、あのね、日本のあの、船の戦歴みたいなやつ、ウィキペディアでさ、見ると、大体悲しい気分になるんですけどね。
うん、
まあ、しょうがねえけど。
その船の名前が出てくるたびに、ああ、あの子かっつって頭の中でカムスのイメージが思い浮かぶから、そういう戦記ものとか読んでも頭に入ってきやすいですよね。
だから。谷風ってこの子か。うん、この子って、クリスマスの絵が良かった
ね。いいですよね。ちょっと目が、狸顔っていうんですかね、垂れ目系じゃないですか、この、普段の絵が。で、クリスマスの時になんでか釣り目系になってた
のなんか別人みたいなやつ。もうね、本当に絵をさ、変更できるように仕様変更してほしいんだよな。
それが課金アイテムだったらどうします？
課金アイテムだったら課金しないと思いますけど、絹笠さんがもうずっとバレンタインの絵にしたいんだよな。
まあ、リュージョンもクリスマスとか可愛かったですけどね。
うーん、
あ、でもこの中で特殊な絵で言うと、まあ、浜風とかもね、祭りの時のイカ焼きかなんか食ってる絵がありましたけど、イスズなんかもこの夏水着になってましたよね。
へえ、
うん、イスズもおっぱいでかいですけどね。
あれかな、それはどこで見れるの？図鑑で
見れる。図鑑で、うん、図鑑で見れるんじゃないですか。
この図鑑ってあいうえお順にならないのか。
並べ替えできるといいですよね。本当に
番号で出されてもわからんぞ。
さすがに俺も番号見て誰だっていうのはわかんないな。
あ、水着あるわ。
でしょ、うん、うん。そうな、トロピカルな感じでね。
うん、ちょっとこの子、この人ロリっ子かと思ったら違うんだな。
うん。まあ、巡洋艦ですからね。
あ、なんかでもあれですよ。変なアイコンがついてるよ。
あれですよ。E1 に出撃したからですよ。
これは、あれなの？このアイコンがついちゃうと、次の作戦には参加できないの？
その通りです。
ああ、未だにそういうのあんだ。
だから大変なんですよ。だからさっきも言いましたけど、丸さんはこの E1 だけに出撃できればいいから、札切りしないで、とにかく投入できる戦力、一番強いやつを投入したんですよ。でも、 札がつくことを考えると後の海域に強いやつを取っとかなきゃってなるじゃないですか。
あ、うん、
だからとにかくね、最初に E1 に出撃するときに誰を出撃させるのか決めるまでに相当かかるんですよ。だから本当に最近ね、札がつくイベントはね、めんどくさい。すっごくめんどくさい。あの、最初に突入してっていろんな情報をそのくれる人たちが、まあ、いるじゃないですか、ネットに、うん。その人たちの情報を総合して、で、うちにある戦力と投入できる、ね、カムスの余裕とかいうのを考え合わせて決めていかなきゃいけない。つまり、最後まで行って、最後の海域をこのカムスメが必要だから取っとかなきゃっていうのから逆算して、頭まで戻ってこなきゃいけないから、相当大変なんですよ。
でも初めてやる人って後半にどういう勘が必要になるのかって分かんないわけじゃんね。
そうだからね、すごいと思いますよ。でしかも試行錯誤しないといけないじゃないですか、うん、結局この組み合わせじゃダメだから、うん、交代だとかやってるともうどんどんその札がついちゃって先に進めなくなるじゃないですか。いや、もうちょっとヒントくれよって感じですけどね、そういう意味で言うとね。ただあのもちろんそういう攻略をする人たちも去るもので、あの今回のイベントってこの史実でいうところのこの海戦がこの戦いがモチーフになってるから、要するにこの船とかが重要な役割を占めるに違いない、取っといた方がいいぞっていう情報は前もってあの提督たちの間に流れるんですよ。でそれを、まあ、イベントが始まる前から事細かに集めてって、じゃあちょっと取っとくかっていうのをやってた提督は楽なんですよね、後から。でそれでもね、やっぱりね、しまった E1 でこの子使っちゃったよとかいうのはね、得てして発生するもんなんですよ。
は
あ、でそれでもまあ僕ぐらいになると、まあなんていうんですかね、カンムスのこう層が厚いんで、まあなんとかなったりするんですけど、まあ始めて間もない提督とかって、まあ選手層が薄いですから、なかなかね取り返しのつかないことになったりするんですよね。うん、まあそれでもあの難易度を落として兵でやろうと思ったら別に誰を投入してもなんとかクリアはできるはずですから。まあ、カンコレやってない人はね、その、それこそマラソンじゃないですけど、カンムスの名前を聞いても誰のことを言ってるのやらよくわからんみたいな。
あの、あれですわ。
話でしょ。
絹笠さんと結婚した時に模様替えしてから布団敷きっぱなしだ。この鹿島さんどう思ってここにいるんですかね。この枕二つ置いたら布団きっぱね。
ひどい。
ちゅうか、窓がもうまた夏のままじゃないですか。もう冬だっちゅうのに。
あ、
もう秋
はこれこそ。そう、壁紙が秋なのに窓はあの蚊取り線香が。
うん、あ、でも俺その夏のラムネのやつ持ってたかな。
持ってないってことないんじゃないの。
いや、家具職人が必要なやつって俺はあの全部揃えてるわけじゃないんで。
あ、家具職人が必要なやつは僕買わないと思いますけど。
じゃあ、あんのかな、うち。
マルト帝国はどういうキャラ像になってんだろうな。もう全然仕事してない人になっちゃってるな。
あのずっと放置されてるんじゃないですか。
ああ、もう出社してない、来ない人。
いつ来るのかなみたいな感じの。
そういうの想像していくとだんだんかわいそうになってくるけど。本当うちは戦艦があれだな、全然レベルも上がってないんだな。
ね、いざ普通に投入すれば自然にレベルが上がっていくもんですからね、戦艦系は。なんか丸さん、まあちらっとこうね、装備とか見せてもらってるけど、そんなひどいことにはなってないけど、例えば春菜とか見ると手法手法伝端伝端って乗っけてるじゃないですか。もう 今は基本的にはあの観測機を乗っけて、で制空権取って連撃、昼間でも連撃をするっていうのが今基本なんで、昔とだいぶ変わってますよ。
春菜ってこれか。うん、この人ね、この金剛の中で一番最後に来たから、僕の中で一番印象が薄いんだよな、この人。
ああ、うちも一緒だな。うちも春菜が最後だった。
だけど、おそらく一番人気あるんでしょ、これは。
うん。
アニメ見たら4人とも全員バカでしたけどね。ちょっとね、ゲームだけやってると、まあ、霧島がちょっと、まあ、頭がいいのかしらっていう感じだけど。アニメは本当に4人ともバカだったな。ちょっと新しい姉妹全員バカというな。
あれはあれでいい。まあ、この間も言ったように、アニメはもう、比叡をもう完全な飯まずにしたので、もう許されざるよって感じです。
アニメ以外はそうでもないの？
アニメ以外はだって、ドラマ CD マラさんにも聞いてもらったことがある。
基本は飯まずだったんじゃねえのか。
いや、ちょっと個性的な料理を作るんだけど、まあ、金剛がちょっと整えたら素晴らしい料理になったみたいな描写がありましたから、そこまで見しまずでもないんですよ。
ああ、
とだったはずなのにアニメで完全に飯島存されちゃったんで、俺としてはもういろんな意味でアミニバ許すまじって感じですけど。
あれか、こうヒエは僕みたいにこう料理をするときにあれもこれもぶち込んで結果味のしない料理ができるって本当不思議でね、あんなにいろんな食材入れたのになんで味がしねえんだっていう全く料理できない。
単純に塩味を入れてないとかそういう類の話なんで。
一時期創作料理やりまくってもう僕は料理はダメだっていう結論に達してからもう料理しなくなったもんな。
いや、うん、それを飯まずの人はなんでそれをやるんだろうって感じですけどね。
そうね、なんか入れたがるよねいろいろね。
俺昔あの卵焼きを作るときに赤ワインを入れてなんかドス紫みたいな感じになったことそういうのまあなんか緑色っぽいねあれになったんだっけな。あ
となんかなんでそれは入れたんですか。隠し味入れたんでしょうね。
いや、おしゃれな感じ。うん、まあ俺普段は普通に料理する方なんで、どっかあのたまに変な料理をしたりとか、この食材でなんとかならないかなと思って挑戦してみて食えないものを作ったりっていうのはたまにありますけど、基本食えないものを作ることはないんで。
ほんとヒエはあれだよ、アメリカンソースをこうパスタに入れてうわーなんじゃこりゃって言いそうだ僕みたいに。
もともとの食材が問題があって挑戦してみたんだけど食い物にならなかったっていう、まあ、割と最近の経験で言うと、マグロの血合いの部分を買ってきてどうにかしようと思ってどうにもならなかったっていうことがありますけどね。
あ、あれじゃないの、あツナピコみたいにならないですか。
あのねミキサーじゃないけど、いわゆるフードプロセッサーみたいなのでひき肉みたいな状態にして、まあハンバーグっぽいものを作ってなんとかできるかなと思ってやったんですけど、
うわなんか生臭い肉団子ができるだけだと思うけど、
もうまさにその通りで、ね、ひき肉にした段階でもう真っ赤でぐちょぐちょした得体の知らないものになって、もう食欲がその時点で失せちゃ
う。もうなんかあれじゃん、スパイスとかあのミョウガとかをバンバン入れまくって
そうですね、そういうようなもう思い切った加工をしない限りは食えたもんじゃないんで、結局ね油で揚げたところまではいいんですけど、うん、これももうダメだと思ってそのままゴミ箱に放り投げたっていう。
あ、なぜ買った
いや安かったんですよ。なんかもうパックでものすごい 700g とかそのぐらい入ってるのに150円とかで売っててこれどうにかならないかなと思って。
みんな150円で買った人が同じことやってこんなことにしてそうだけど
あれ何のどうやったらうまいこと食えるようになるんですかね、あの血合いの部分って。なんか料理法あるんですかね。
なんかの珍味にならないのかな。あのウニのさ、あの瓶詰めの、あのあれと、ま、混ぜて酒のつまみとかなんないかな。塩辛に混ぜるとか。
それだったらもうなんか日本酒とかアルコールとかでなんか漬け込んじゃうとか。
でもなんか大量にあるんでしょ。
そもそもステーキとかじゃ食えないですよね。そうというわけで食材として売ってるにもかかわらず何に使えばいいんだろうみたいな例えばなんか猫の餌って言っても猫も食うかどうかわかんないっていうレベルの代物でしたよね。だから、うん、ちょっともう解決策が見えたとしても加工がめんどくさそうだから多分二度と買うことはないだろう
僕の最後のね一番新しいあの料理はもう本当にあの名前だけで買ったアメリカンソースっていうピザみたいな味すんのかなみたいなバカな想像してこうバカッと開けてみたらカニの甲羅をすりつぶしたこれは一発でジンマシンができるぞっていうような食い物だったけど。
ああ、それもなんかパスタソースとかになんか加工して作るとかなんかできないんですかね、わかんないけど。
あの味が本当になんだろうな、あのカニの甲羅をすりつぶしたやつを舌で舐めてるのを想像すると大体合ってますよ。
ああ、じゃあ例えばブイヤベース的なものになんか入れるとか、カレーに入れてみるとか。アメリカで開発されたんですかね。
いやもうアメリカじゃ頭悪いんじゃないですかね、もうまああれじゃないの、ナポリタンみたいなもんじゃないですかね。ナポリ全然関係ないっていう。
要するにこんなまずいものはアメリカ人が作ったに違いないっていうことでアメリカンソースって名前がついちゃった。
あ、悪口なんだ。
あ、
いや、まあ、使い方がまずいだけかもしれないけどこっちの買い方がそもそもねもうバカな買い方ですからね名前がいいから買った。まあ、ヒエは飯まずと。じゃないんだっけじゃないのか。
まあ、ヒエもうちの一番最初の嫁なんでね。 いつか比叡でイラストを描かなきゃなとか思ってて、まあ、あのラフ画とかは公開してないもん、ラフ画とかではいろいろ描いてたりとかしたんですけど、イラストは。でこの間ピクシブに上げた漫画はあのワーキングのネタから引っ張ってきて、三島津の、まあ、女の子出てくるじゃないですか、あれ。あのワーキングのあの女の子がなんか憎めないのは、三島津なんだけど憎めないのは、その飯まずであることを自覚した上でこんなものを結局自分の作ったチョコレートを自分で口に入れて死にかけるっていうことをやらかしてですね、こんなものを壊してたのかすまんみたいな感じだったエピソードがあって、それでちょっと好感度が高くなりましたけどね。
味見しないの普通の人は。あのアニメでさ、一口食べるとき病院送りになるみたいな描写のやつは味見しないのかお前らは。
そうなんですよ。飯まずの条件として味見をしないっていうのが、まあ、あるじゃないですか。っていうか味見をしてたら絶対食えないものだって、それを人に食わそうなんてするはずがないのに、それをしないから飯まずなの、まあ、
もしくは味覚音痴か。あのおっぱいがでかい戦艦みたいなやつはもう持ってんだっけ、外国の。
アイオワ、アイオワも結婚格好変わり済みですが、
すげえ最近じゃないの。だってあれ、
まあでも戦艦を育てるの簡単ですもん。でこの間入手したウォースファイトって、
はあ、
また海外の艦がいるんですけど、なんか車椅子に座ったみたいな感じの、
はあはあはあ、
この人ももう今レベル98まで行ってますから、
はあ、
であと雲龍もちょっと目標で育ててますんで、今97とかまで行ってますね。うん、まあそんなところなので、2回目のカンコレネタの回はこれで終わりということで、
はい、
はい、ではまたあの機会がありましたら、
はいはい、
お疲れ様でございました。
はい、お疲れ様でした。